じゃあ後半行くよってことで、どこまで行ったっけな。この方のは読んだっけ。あれ
トップ、うん、あ、そうか、それ全部時間配分絡みか。
そう、時間配分絡みで、
あ、じゃあ業務連絡、マッピーマッピーさん、ありがとうございます。
クーピーマッピー、あ、クーピーウックさん言ったっけこれ。
あ、さっきなんか900
点で、うん、あ、途中だったよね。リスニング435点、リーディング465点で、毎回10分から15分前に終わる。リーディングセクションのおよその時間、あ、お茶沸いた、ちょっとごめん。
じゃあこの間に行こう。あの今日朝スタッフに任命したマッピーマッピーさんのブログすごいことになってます。今日の放送ずっと要約されてますね。
なんだっけ、
要点だけずっと書いた。
ブログの名前何？
トイックが趣味。
トイックが趣味、
趣味です、
趣味です。
俺リンク貼ってあってるよ、俺の、私のブログのトイック。
今私がね、放送中に電話かけようかなって言った独り言、もう記事になってます、ね、いや、
ありがとうございます。
すごいっすね。電話しようかな。
私のブログのサイドバーの下の方に入ってますんで、
ちょっと一回皆さん、あ、リンク
リンク貼るか。
そうですね。
どっかな。トーイックが趣味。
まあ、とりあえず電話しようか。あ、呼んでる呼んでる。
あれ？俺言ってたんだけど、
ね。あ、もしもーし。はーい、マスマサです。あ、あ、本当に？あー、時間差どのぐらい？ 5 秒ぐらい？
あ、これだ。トーイックが趣味です。
かな。まあ、いや、とりあえずあの記事いっぱい書いてくれてありがとうございます、助かります。大変でしょう。大丈夫ですか。あのエアコン効いてます？部屋効いてないの？暑いでしょう。仙台は暑いんですか今日？ああ、そうですか。今ね、この神崎家、なんかサウナみたいですよ。すごい、すごいことだって。もうなんかみんなタオル持って汗吹き吹きで。もうね、だって、神崎さんなんて、だってパンチ一丁だし。前田さんもね、さっきから肌むき出しで、もう、なんか着替えてるしね。
ほら、もうだってほら、温度計34度、振り切っちゃった。34度までしか測れないんだけど、振り切っちゃって。
神崎さんちの温度計34度までしかないのに、34度振り切ってます。わけわかんない。まあそんな感じで、こっちは暑い中頑張ってますので、記事の更新もよろしくお願いいたします。
あ、なんかおかしくなっちゃった掲示板。
どうも失礼いたしました。
掲示板なんかおかしい、今書き込みしたらなんか、
ということでマッピーマッピーさんに電話しました。
ありがとうございます。
画面で見ると
すごいっすよね。あの前回のマサマサスペシャルの時も同じようなことやってもらって、
ナンバリングされてるからね。
そう、
なんか今書き込みしたらおかしいことになった。
しかもあの時間まで書いて
る。やべ、
何時何分、この仕事やめっか前田先生って。
あれなんか変なになった。壊れた。これなんだ、なんかウイルスかな。やべやべやべ、なんかいっぱい開いてきたぞ。
ブラクラじゃないですか。
ブラクラ入っちゃった。
なんか変なのクリックしました。
いや、今書き込みしたんだよ。マッピーマッピーさんの、うん、アドレスを書いて。
いいんですね。
あ、やばそう、なんか。やばいやばいやばいやば。なんか変なの来ちゃったかな。おおお、やべやべ。ちょっと一回切ろうかな。こっち切っても大丈夫だよね。
そうですね。
ちょっと一回切っちゃった
かな。キーボード直ったんですよね。
キーボード直った。直ったっていうか、新しいの買ったよ。あ、ほらなんか消えないもんね。でも俺あれ入ってんだけどな。
今現在ですね、神崎さんのパソコン
がやばい状態になって、
あの新しいウィンドウが次々と開く、
なんだ
まるでブラクラのような現象が起きてます。
ブラチラじゃないですか。
ブラチラじゃないです、違います。ブラクラです。
あれ、やべえやべえやべえやべえ、ほらこれマジでやばくね。
自分はあのブラクラ初めてリアルで見ましたね。
やばくね。
でも変なことしてないですよね。
してないしてない。マッピーマッピーさんのブログの、
はい、
あれ貼り付けただけ。
マッピーマッピーさんなんか仕込みましたかね。ブラクラ仕込みました。そんなわけないじゃないですか。
ほらこんな開いちゃった。 もうめんどくさい、これ全部切っちゃえ、グループを閉じる。これで参ったか。
浅田さんのセリフもか、
ね、
放送準備やってみようかなって。
そうそうそうそう、
そういった自分に
関係。あ、ダメだ。
今日朝電話したことももう記事にしてましたよ。私が今日スタッフよろしくって言ったんですよ。放送中に何かあったらよろしく。
これやっぱやばいね。ちょっと一回切った方がいいな。
画面でちょっと書いたらピッて更新して、でまたこうして。そうそうそう、
切れない。しかも
強制終了かな。
うん、ガチャン。
これ放送と関係ないパソコンですよね。
うん、
あ、ちょっと、うん、
あ、どうして。
いや、 Windows の場合その手前に一回やることがあるんですよ。
あ、そうなの。
コントロール、オルト、デリート。
ああ、そうか。
あ、これ今全員落ちたんですよ。
あのラジオはこっちでやってるから大丈夫ですか。マジで俺これ直すのに3日ぐらいずっと3日ぐらい潰れたの。
もしかしてキーボードだけじゃなかったとか。
なかった。あ、カスペルスキーでなんだから。カスペルスキーだっけ、ロシア語のなんか、
オンラインの、
うん、オンラインのやつ、そう、ウイルスキャンのやつのをオンラインじゃないようにダウンロードもして、
あ、
30日間お試し今期間中なんだけど、はいはい、だから大丈夫だと思うんだけどね、
うん、
よし、行くか、次。クーピーウクークさんは900点で10分から15分ぐらい余って、パート5、15分、6、6分、7は45分。あ、俺とマルキの同じペース。俺このぐらいのペースでやってる、
うん、
ちなみに6、7は説問を 見ず、読まず、全文を一度読み、説問、もう一度全文、
うんうん、読むのかなり早い
ってことですね。うん、そうね、読む結構早い。16番マーさんは850点でリスニング455点、リーディング395点。終わります。6月の試験では10分余りパート5を見直しました。でも5月はギリギリだった。パート5が15分、パート6が6分、パート71問1分を目標に6月は受験。ただしパート5の見直しで間違いをボロボロ発見してビビる。暴走しすぎということで、
うん、
この方も俺と同じぐらいだな。17番ハンディさんは830点、リスニング410点、リーディング420点。パート5、18分、パート6、7分、パート7、50分で、まあ、2、3分前に終わるぐらい。シュウさんは810点、リスニング440、リーディング370点で終わりません。3問くらい適当に塗りました。で、時間配分は覚えてない。天馬さん990点。天馬さんすごい、25分前に終了。ジェイさんはどんぐらい余る、普通に。なんていうか、
超えたら25分から20分ぐらい。
あ、そうなんだ。
その後で覚えます、問題は。
あ、そうなんだ。
仕事します
。俺ね、普通っていうか平均したら15分、あ、10分ぐらい。
え、ジェイさんのペースはどうなんですか、その25分終わるってのは。
ペース、
いや、その5、7、6でしたっけ。
5、7、6
ですね。10分ぐらい。
10分、
だって25分も余るって50分で終わらせるってことですよ。
そうですね。
10分の35分の5分ですか。
それぐらいですね。
10分の35分、576で10分35分5分。
5分、はい。
全問解く
時。全問、はい。
すごい。あ、そう、この前全問解いたのか。
この前、そうですね。
あの1問解けない。
1問間違えたんですよ。
こういう問題。
あと、フィッフィッって
言う。1が出
アセンブル、アセンブル、アセンブル。
いや、あの5月の試験で
イコールね、
そう、イコール、マッチ、
マッチ、
マッチイコールね。
あ、まあ、あれもフィット言えばってなんかもうなんかすごく答えっぽいじゃないですか。
確かに。
あれすごい引っ掛けですよね、あれ。
文章読まなかったんですよね。簡単じゃんと思って。
なるほどね、マッチ。うん、考えてるね。天馬さんは5が10分、6が5分、 7が35分。あ、J さんと同じペースだね。で、25分待ってる。はい、あ、ミカさん。ミカさん、あれ、2チャンネルのラジオ聞いてくれた方だ。
後ろ姿が映ってるんですね。
あの後ろ姿いいよね。
いいね、あれ。うん、欲張りやんですか。
あ、そう、欲張りやんの素敵な後ろ姿。
私、あの、メルトモです。
あ、そうなの。
あ、言っちゃって、まずい。
あ、そうなの。
まずいんだけど。
なんだ。
まずい、まずい。
なんで、まずいの。
いや、まずくないですけど。うん、っていうかメルトも最近いっぱいできちゃってしょ、すごいんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
すごい。
さすが勉強する時間がない
。勉強してる余裕は全くないですね。すもうメール20ぐらい毎日なのか、うん、返信してたりするの。
すごい。900点でリスニング460点、リーディング440点。で、5が18分、6が10分、7が42分、プラス見直し5分。まあ、いいペースだね。俺もこの間ね、この間はパート5、10問ずつ見てたんだけど、3、3、3で最後の10問が難しくて5、6分かかったのね。だから全部で15分ぐらいで、6は普通は6分で解けんだけど、でも2問すごい悩んだのがあって12分ぐらい使っちゃってで、それでも25分、26分7分ぐらいか。
神崎さんが悩むっていうのが、うん、その何だろう、内容的に選べなきゃいけないの問題だから悩んだんですか。
ね、
それともその文法的に微妙だったのか。
ね、うん、文法と意味だよね。
語彙でしょ。
プルーブを使って
あれか、
覚えてる。
はい、will prove to be、
そう
indispensable。
そう、あれ未来形でいいんだよね。
そうそう、
だけど俺も最終的には未来形選んだんだけど、うん、でも prove 未来形で使うってすごい違和感があって、
あれね、
だって未来のことを prove するって変だよね。
いや、あれね、うん、あの prove は何々であることが分かるだろうっていう解釈の方がよりしっくりくるんですよ。
そうだよね、
証明されたっ
ていうよりは prove to be beneficial みたいな感じでさ、
そうそう、あのインバリアブルかな。
あ、インバリアブル、
インバリアブル、
そう
あのプルーブ、ターンアウトと同じでしょ
う、うん、
で、自動詞で使ってるんですよね、
うん、
で、他動詞でプルーブを使うと、うん、例えば、なんとか has been proved とか、うん、I will prove なんとかなんとか、うん、違う、I proven かな、どっちかというと、うん、証明だから、少なくとも今よりは過去の何かに対して使う動詞なんですけど、
うんうん
うん、自動詞でプルーブを使うときっていうのは、
うん、
何々が、主語が何々であることだと判明するみたいな意味なんですよね、
うん、
まあ、意味ってほぼ同じですけど、うん、まあ、未来形はあの場面では、うん、どういう内容だったの。
Prove to be invariable だったね。
あれか、応募してる人、仕事
を、あ、なんか仕事を頼んで、あの、なんか役職についてもらう。
あ、そうですよね。
で、あなたがやってくれればそれが将来的にプルーブ、あの、インバリアブルっていうことがプルーブされるだろうみたいな感じの未来選ぶんだけど、プルーブってだって It has been proven to be なんとかっていうのが多い。
そうそうそう、多いんですよ、うん、そこでそのコンテクストにおけるプルーブっていうのは日本語に訳すると、うん、エビデンスをもとに何かがちゃんと証明されるっていうニュアンスなんです
ね。そうでもあれはどうだったの。
あそこはね、きっとこうですよとかこうなるだろうぐらいの弱いんですよね、
う
ん、もう少し、うん、証明度合いが弱い。
そう、
でも未来に対してきっとこうなりますよみたいな程度なんですよ。だから、
うん、
ターンアウトと全く同じって考えた方が、
ターンアウトだってほら過去形じゃん、よく使うのは It turned out to be first、まあね、I thought なんとかなんとか but it turned out to be wrong、うん、まあでもさ、
うん、だから未来形にすると必然的に証明されてるはずがないから、
うんうん、そう
でもじゃあ未来形は無理かっていうと無理じゃないはずなんですよね、うん、きっとこうなると思いますぐらいの。
そうだからそうなんだけど、
でも迷う、
迷うよね、
迷う。
でコロケーション的に
プルーブ、
ね、プルーブを未来で使うのってすごい違和感あって、そうそう、見たことあんま見ないくない。
見る、ね、だから英語をいっぱい読んできた人間ほど迷うんですよ、
うん、だからさ、うんと思って、でも他のはありえないんだけど、でもどうしても自分が書くんだったらこのところでプルーブって使わないし、ですごい悩んだった。
ってことは文法的には未来形だろうっていうのはすぐ分かるけど、 うん、患者さんにとってはプルーブをこれ使っていいのかってところで迷ったってことですね、
うん、そう
だからそんなこと気にしない人はもう単純に未来だからこれということでパッと終わっちゃうような問題、うん、
かもしれないね。であともう一個はなんとかがロケ駅、なんか新しい支店が駅の近くに新しい支店ができて工場かチョコレートファクトリーができてイーズロケ駅っていうのが答えだったんだけどまだできてないことだからそこにあるっていうのなんか変だなと思って。
ああったあった伊豆あ
なんかチョコレートファクトリーを作っていて出口の地下鉄のエグジットなんとかのすぐ近くにありますっていうので、うん、空欄で選択肢は is located と最終的に選んだんだけど
他にどんな選択肢が
will locate
will?、う
ん、でも locate で能動態になってるんだよ。で locate って普通は is locate be locateでしょ、うん、だからそれしかありえないはずなんだけど、うん、でも現在形で、うん、もう一個は will を使ってるから時制的にはなんとなくそっちの方がいいんだけど、うんうんうん、能動体で使えるのかなって能動体で使ったの見たことないな。
人間が主語ならいいけど、うん、発見するっていう意味では、
うんうん、
でも工場が主語でしょ。
そうだからそれだって受け身
じゃない。受け身にしなきゃおかしい。
そうだから、うん、最終的にはそっちを選んだけど、うんうん、でもそれもすごい迷った、うんで
上級者ならではの悩みが面白いですね。
しかもねそういうのが出ることを知っちゃってるから本書くときに、うん、本当は入れたくても、うん、めっちゃ迷うやつを、うん、でも参考書の中で入れられないんですよね、うん、クレームを恐れちゃうから、うん、トイックってほらクレームなんか絶対受け付けないから
好きなもん
だ平気で出しちゃうこれこっちでもいいんじゃないかなってそうそうあるあるそういうことよくある
そうだからそれのその2つの問題で
悩んだ、
うん、
捨てられない男
捨てられない男だとそれで5分ぐらい使っちゃったからね2つの問題で5分以上使ったぐらいだから、
うん、12分でもそうするとね、うん、神崎さんたまたまそういうふうに悩んでしまったのあるけども、うん、初級学習者って同じようなもっと次元の低いところかもしれないけど同じように悩んで捨てられないんですよ、
うん、そう
だから難しいんですよ捨てるって。
そう
僕も赤信号の中で喋ってますよね実は僕も捨てられない
そうそうそうそうあれはね吹く場面ですねあの赤信号で前田さんが一箇所かなり面白いこと言ったわけですね吹きましたけどね
気持ちはよく吐き
ちゃうヘンピアさんからも来てる755点リスニング370点リーディング385点で終わらない3問残りました、うん、で5が21分6が7分7が47分って感じかな。やっぱりね7がちょっときついね755点の方で
そうするとなかなか終わらないですよね、
うん、
現実的には、
うん、
730目標だったら、うん、もうその900何歩とかっていう人はまあ明らかな上級者だからいいんですけど、
う
ん、
そうまあ半々ぐらいなんじゃないかなと思って、うん、ほら650でも終わってる人いるじゃん、うん、でも750で終わらない人もいる、うん、だから必ずしも得点何点以上だったら終わるとかはないとか
もちろんその
ないんだけど
そのなんだ捨てるのが早い人、
うん、
見切りの早い人とかもうちゃんちゃんちゃんちゃんやっちゃう人は点が低くても終わってる
場面があり
ますから
ね。手際がねどうかとかさ、
うん、
アブラモピッチさん830点でリスニングが415点で、リーディングが415点あ同じなんだで自力で終わるあ、じゃない、終わりませんだ3問から5問残る、
うん、
830点いってても残る、うんうん、で、配分はパート5が26が6、6分7が47ですね。ひいさん12回受けた方で760点の方で440、320440リスニングが440、うん、リーディングが320の方で2、3分前に終わる多い時は5分ぐらい前に終わることもある今まで12回受験
捨てられる人だ、
うん、そうだね5、6合わせて20分ちょっとあ結構早いね残りがパート7 トムさん、あれトミンさんはどこだ、あっ、825点でリスニングが410点、リーディング415点、で1を解き終わり、5が20分、6が10分、7が45分。
新東京トミンさん、
そう、
5を20分でいってます。
5を20分
で、この間すごい早かったんですけどね、この間11分台で4問落としですか、
あれはね、あのスピード重視でやってくる、
いやでもだけど4問落としだったらまあまあ
俺と同じだわね、
まあまあというか全然いいじゃないですか、
まあやればできるんだよね、
だからその気になる、そこだけでいいんだったらできるってことです
ね、いやでもほらやっぱ実際のテストだと、やっぱ丁寧に解いちゃうね、
そうですよね、丁寧に解きますよね、もうちょっと、だから本当はもうあのぐらいのスピードでやっても意外とあんまり変わらないっていうか、
次はオルファさんという方で、あ、645点の方、リスニング320、リーディング325、自力で終わらない、15から18残る、645で15から18残るって、まあ平均ぐらいだよね多分、
そうですね、
5が25分、6が10分、これで35分、パート7が40分だから、
そこまで35分使っちゃったらパート7は絶対無理ですよね、
でもね効率としては、時間配分の効率としては、なんて言うんだっけな、そういえば常野さんの 裏ブログ見てたらあるじゃん、取り当て字、取り当て字って経営学の言葉で、取り当て字取り当て字っていう言葉ない、例えばね、この間四川で地震あったじゃん、ですごいいっぱいさ、ほら緊急病院とかで来る場合全員助けられないんだよ、
あ、分かった、それ
なんていうの、取り当て字、
ちょっと長すだけど、その優先順位を医者がその場のもう10秒とかで判断で、もう助かる人を優先的に助けて、無理な人はもう無理というふうな針金貼っちゃう、
そう
もうあの、ね、そういうやつですよね、
あの今治療しなくても生きる人は治療しない、で今治療しても助からない人は治療しない、で今治療をすれば助かるけど、しなかったら死んでしまう人だけ治療するっていう判断をしなきゃいけないっていう、
あれはね過酷ですよ、
だよね、
30分はこの人30分は、まだ生きられると思ったら、もう放置されちゃうんです、もう5分以内に処置すればなんとかなるみたいな人を優先的に救急車入れて、
そう
治療を始める、
でも30分になったら治療するの
かな、いや分からないですもうそれは現場判断である先生がやるんですよね、すごい仕事ですよ、
そう、それに対してね、常代さんのブログで盛り上がってたんだけど、
本当ですよ、
それあれ僕たまたまほら先週広島にいたから、現場記念館、資料館行って、当時の写真とか見たんだけど、多分同じようなことが起きたはずなんです、まあもっとすごい状態だったと思うんですけど、あと神戸の地震も経験してるから、現場に僕いたんで、まあ医者の姿は見てないですけど、自衛隊の人とかが救援活動をやってて、僕も救援活動してたんですけど、全くのど素人じゃないですか、で、その家のね中に入って床破って下のフロアの天井を破って、
あ、そんなことやってたの、前山さん、
やりましたよ、
あ、そうなんだ、え、その時大学生、
大学生、
ああ、神戸地震の時大学生だったんだ、
卒論提出3日前だった、
あ、そうなんだ俺ロンドンに行ったけどさ、その時、
で、やっぱりもちろんそんな判断はできないけど、そういうなんかこう切羽詰まってるっていうか、非日常的な、環境になっちゃうと、人によってはトイックが多分非日常的な環境なんでしょうけど、やっぱりこう瞬時に何か今やるべきことは何かっていうのをパッパッパッて判断しなきゃいけないっていうのがあって、
いやほらトイックも同じだと思って、同じっていうか同じようなのがあって、この問題は時間をかければ解けるとかこの問題は時間かけてもダメ、
それやっぱ大事で、
大事だよね、
単に前から出会ってる順 一番前から出会ってるから一個一個全力ですじゃなくて、うん、その7問ぐらい先に楽勝問題があるかもしれないわけで、
そうそうそうそう、
だから今一個一個に対して客観的な判断を下すっていうのがやっぱ必要ですよね、
うんうん、そう。だからね、この時間配分ってパート5オリファさん25分、パート6 10分、パート7 70あ40分っていうのは465点の人だったら、うん、そういう視点で考えた場合ね、うん、いいんじゃないかなと思って、うん、
あ、そうそう、
7は40分しか使ってなくて、
全問正解を、あ、全問回答を目指さずに、
そうそうそうそうそうそう、
そのさっきのトラ、トリ、
トリアテジ、トリアテジっていうのかな、
調べよう、ポリに使います、
トリアテジじゃねえかな、常野さんのブログ見れば出てる、見てみようかな
私もその用語は意味や、どういうこと、
経営学でもない、そういう、それなんか
経営学っていうか、
それを経営学でなんか応用してて、経営学の先生がなんか講義でそういうのを使って批判が切って、うん、でそれでは批判は稚拙だみたいなことをブログに載せたのに対する常野さんの反論で盛り上がっちゃったから、
違うな、トリってあの窃盗語のトリですよね、
TR、ああ、わかんない、じゃないかもしれない、もしかしたら、
あ、書き込んでる人、取れてる人がいました、
誰か知識がある
人、あ、プルーブのこと書いてくるかもしれない、あ、ほんと？プルーブのこと書いてくる、
あ、これは役に立つほどのあれではないけど、
あ、トリアージ、
あ、そうそう、
トリアージだ、
トリアージ、そう、うん、トリアージ
トリアージ、スペルは分かりません、トリアージ、うん、
取り上げ、
トリアージ、なんか英語っぽくないね、もしかしたらなんかフランス語とか、
トリアージですね、
ある、
ね、
英語である、英語になってるな、
トリアージ is the process of quickly examining sick or injured people、
うん、そのままですね、
for example after an accident or a battle so that、うん、those who are in the most serious condition can be treated first、うん、メディカルって書いてありますね、
うん、そうだよね、
トリアージプロセス、
もともとメディカルなんだけど、それ経営学に応用して資源の有限性がその合目的な適最適配分を促し、戦略性やリーダーシップや組織内の規範意識も意思決定も価値基準もそこから始まるということを分かりやすく説明したくて、自然の、うん、震災のニュースを挙げてトリアージの概念を説明した、
これトイックの本で書けるじゃないですか、
うん、そうだ ね、 ね、いいね、い
まさにその通りです、
そうだね、
シアリアスコンディションじゃないけど、まあ、うん、逆っていうか、
うん、そうだよね、
救えるものを
救って、
あ、そうか、そう、いい、同じだ、そう、
同じだよね、
同じ、同じ、
捨てるものはかわいそうだけど捨てちゃ う、
かわいそうだけどもう放置してしまう、
うん、うん、そうね、あ、マッピーマッピーさんも書き込んできてくれてる、850点、リスニング440、リーディング410点で、5が15分、6が7分、7が55分、前田さんとか J さんの本のペースですね、これって大体
終わってるんですか、全部
調子がいい時で3分余る、大体は30秒前ぐらい、だからちょうどギリギリぐらい、
ぴったり、今マッピーマッピーさん、
マッピーマッピーさん、うん、あのトイカワンワンさんまた来てるパート5なのですが、設問タイプを判断して全部読むか空欄の前後だけ読むか決めるかというストラテジーが定番となっていますが、自分で解いていると設問タイプを判断する方が面倒になってしまい、結局ほとんどの問題は頭から読んで空欄まで来て選択肢を選び、あとは軽く流すという方向になっています。まあこれいいよね、
満点取る人はそれでいいんですよ、彼女やってんですか、
だけどね、俺もやってみて、やってみて、この方が取り、あの、この方がやりやすいんじゃないかなと思って、
それは、うん、あの、それは分かりますよ、うん、気持ちはよく分かるんですけど、
うん、 いや、あの仮にあの点が低い人であっても、
うん、
で仮に
時間が犠牲にならなさすぎればね。
でそれでまあ時間が犠牲になったとしても、多分それで時間犠牲になっちゃう人はパート7やってもダメなんだよ元から。
ああ、だからさっきのトリアージストラテジーで
救
えるものは救う。
そうそうそう、 5で救った方が7で救うより、7の人は5の人より2倍手がかかるから。
でパート7の中でも、あのアーティクルとかワランティーとかはインストラクションをつけて、
うん、
パーティーのお誘いとかは絶対取るとか、
うん、であとあの J さんが言ってたように問題ごとにね、うん、When とか Where とかだったら簡単だけど、
はいはい、What is suggested
とか Imply とかねあの Included とか、
トリアージストラテジーいいよ、
うん、いいよね、
なんか名前もいいし、うん、なんか
なんかかっこいいね、
使いそうじゃん、新しく生まれた、
じゃあ今度使おうよトリアージ、
うん、あの強調でほら強調っていうかほらなんか、うん、この企画から生まれた本みたいな名目で、うん、
トリアージ
戦略みたいな、そうトリアージこんなこと言ってると誰かが
とりあえず先行
して真似しちゃうんだ
から、とりあえずなんか早めにその言葉使ったなんか、
あ、なんか出
す、なんか出してください、
出さないとね、
うん、他の人真似されちゃうから
一瞬で、
一瞬で
この業界は
それブログ記事書くよ、ブログ
もうサクッとなんかそういう言葉を出しておきますよ、うん、天満メソッドなんて多分神崎さんしか使う神崎さん以外は使えないような、
トリアージはでもね、
トリアージですね、
その天満メソッドとは逆で、
うん、
あの400点500点ぐらいでなんとかもがいてるね、
うん、
方々にとっての、うん、
有効、
ね、その人たちのことだけを考えた、
それ本当の意味はすごくあの重い話なんで、
そうだよ、ね、
あまりあの、
あ、もちろん軽く、
うん、軽く、うん、軽視し、なんていうのかな、ちゃんと使わないと、
うん、
やばいですよ、
うん
う
ん、
あの
この人も
捨てろとか言っちゃうと人の友情
な
んだと思って
んじゃん、実際にトリアージでなくしてる人がいっぱいいて、
あ、 それはそうです、
ね、それはそれで問題になってるので、
そうそうそうそう、
うん、なんでうちの人助けないの、
うんうん、この人も経営の話をする、うん、その最適に分配するっていう話をしたくて、トリアージの視線 あの震災の話を出して、そしたら学生から批判が来て、そんなことしたらかわいそうじゃないですかっていうのに対して、うんうん、そんなのナイーブだみたいなことを書いたら、
うん、
ね、それを見て常野さんが反論してるっていう、う
ん、ちょっと微妙かもしれないな、
いやでもね、考え方としてはそうだよね、
うんうんうん、
常野さん聞いてるかな次は健さんという方からで、800点と770点、
どういう
こと、最高が800点で、あの 2番目に良かったのは770点、でリーディングは最高点は395点、平均5分ぐらい前に終了で、パート5が12分、パート6が8分、で、まあ、5、6で20分だよね、
はい、
でパート7が55分という前田さんのペース、前田さんの理想としているペースで800点、ほらだからやっぱ800点ぐらいなんじゃないの、
だからペース終わる人はあの何百点であっても、うん、終わる人にとっては全問ね、う
ん、終わんだよね、
うん、あの何分と何分っていうのは別にどうでもいいんですよ、
まあね、
その人が知ってる通りやればいい、
うん、そうだね、うん、
だから かなりブレありますよ、600点台の人でも全部終わってる人もいるし、
ね、そうだよね
そういうことですよね、
まさまさんも同じ800点で終わってるけど、うん、時間配分としては5、6でもうちょっと使って、うん、7はちょっと少ないよね、
うん、5、6、25
5分だもんね、まあ人にもよるしね、次のぶさん書いてくれた425点の方書いてくださって、リスニングが260点、リーディングが165点、
うんうん、
で一度だけ全問マークしたことがありますが、回答がよくわからないものもあります、うん、公開テストと模擬含めてだいたいパート7残り5分で10問適当にマークします、
うん、
まあ、だから425点の人としては ペースとしては結構早く、
早い、
う
ん、相当相当早い、うん、
時間半メッセージ捨てるのが2セットだけっていうのは、うん、全然悲観的じゃないですよ、
うん、そうね、うん、5、6が30分、うん、7が45分、うん、まあ、だから400点台だとこのぐらいじゃないの、うん、5、6、
30分で10問しか回らないってすごいですよね。
だから、38問を45分だから、
う
ん、でもほら得点がそんなに高いわけじゃないじゃないですか、
1問だから1分以上は使ってるけどね、うん、1分15秒ぐらい、1分10秒ぐらい、38問を1分で解いたら38分でしょ、うん、7分は待ってるから1分10秒ぐらいかな。
あとは勉強して知識増やして正解率が同じペースで正解率を上げていけばいいですね、うん、ペース配分はだからそのぐらいってことですよね、うんうん、
彼この方毎日ウィークリーのコース取ってくれてる方で、うん、今朝もスカイプでちょっと話してる、うん、30分ぐらい、次は CAE 合格目標にしてる方
とケンブリッジ英検、うん、あ違います、そうですよね、
そうそうそう、ケンブリッジ英検、合計790点で、うん、リスニング400点、リーディング390点、10分ぐらい余る、
すごい、
でパート7に最低55分残るように配分しています、うん、ひるき先生の本を使っています、直前の技術のそれだよね。川広さん705点で、リスニング410点、リーディング295点、リスニングの方が全然いい、ね、100点以上いい。これまで2回ギリギリ終了、パート5が20分、6が6分、7が残り時間、目指しているのがあって、目指しているのは56で20分、7を55分を目指しているっていうところですね、
うん、でも今ギリギリ終わってるんです
ね、ギリギリ終わってる、うん、おすくやらさん、あ、650点の方、リスニング345点、リーディング305点、最後7から10問塗り絵になっているっていう方で、5、6、25分、7が50分、問題集等ではパート5、6、なんとか25分で終了するが、本番だと30分程度かかってしまいます、あの独特の緊張感ですねっていう、うん、多分やっぱ 本番だとどうしても丁寧になっちゃう、ね、捨てきれない、そうそうそう、
捨てられない男がより増幅するかな、
女の、うん、
どうしてもそうだよね、うん、かけちゃうね時間、うん、エンジニアさん945点、あすごい、時間は終わる、900点を超えるようになってから平均5分ぐらい余ります、5、6、26分、7は48分っていうのは俺が推奨してる時間だな、神崎先生の本3冊やってるとか言って、淳さんは、あ、640点の方、リスニング340点、リーディング330点の方で、うん、自力で終わるで、1、2分、2分だったけど、まあ、1、2分前に終わる、うん、すごいね、すごい670点で早いです、パート5、15分、パート6、5分、パート7、55分、
素晴らしい、
素晴らしいね、うん、ヒロ前田先生の直前模試を最近購入しましたあ、アーヒャさん書いてくれた、合計480点、リスニング445、リーディング335、自力で終えたことはありません、うん、5問、前回のテストで5問は埋まったということで
1セットですね、
そうだね、ダンベルパーステージ、パート5が約10分、6が6分、7が60分、7が随分かけてるね、
アヒアさん7からやってるの、
ああ、なんか書いてないブログで。
多分そうだと思います、うん、理由は。
メインで取り組んだのは広前田さんの直前の技術です。このぐらいかな。あともう一個あった。あった、910点の方で10分ぐらい余って、時間配分は5、6をとにかく早く解いて7に残りを当てて見直しって感じです。まだ高校生なんで、高校生で910点だって、
すげえ。
ほとんど大学受験用を使っています。対策部門は直前の技術をやりました。
高校生、
うん、学校で配布された単語帳デュオ、あ、学校でデュオ配布してんだ。
どんな学校だ。
大学受験用の単語法2202というのも、うん、
ここで配る。
この2つだとビジネス系の単語が抜けているので高科生単語を使いました。文法は大学受験用のネクストステージという新公式問題集をやりました。
へえ、すごいですね。
うん、読解対策として学校で配れるリーダーの他に英文解釈の参考書、ビジュアル英文読解12などやって、英字新聞、ジャパンタイムズなどで携行しています
。
すげえ、ジャパンタイムズ高校生や
ったらすごい、ね、すごい高校生ですね。
リスニングは中学の時から NHK の基礎英語を聞き始め、今は実践ビジネス英語を何回も音読したりシャドーグリーンの中でやっています。谷は EJ、イングリッシュランド、ね、を使っていろいろな国の人のインタビューをシャドーイングしました。これで他の国のアクセントになりました。おすすめです。
高校生いないですよ。
すごいよね、高校生でそこまでやってるってね。ジャパンタイムズ読んじゃうのってね、さすが910
英語大とか、その上智の英語とかでやってるような人ですかね、
うん、そうだね。モアイさん、リスニング325点、リーディング275点、合計600点で、毎回終わりません。いつも悔しい思いをしています。だいぶ議論されているようですが、難しい問題とかを選ぶとは具体的にどのような方法がありますか。ああ、今言ってたよね、うん、あの When とか Where だったら答えが探しやすい、うん、Imply、Suggest、なんだっけ、あと Infer、
What is mentioned about なんとか、あとまあクエスチョンっていうか
選択肢見て長かったらやめろ
ね、すぐバラバラとかね。
あとあれですよ、
選択肢が
記事系の文章、
まあ内容で理解するのが難しいよね。
企業が合併してどの項目がありましたけどね、
パッとページめくってうわキモって思ったら
やめる。
そうそうそう、
そうだ、表とかいいですよね。
レストラン
のレストランのなんかメニューで、はい、レストランのメニューがあって、この店は何屋さんでしょうとかいう問題ありますよね。答えがレストランでなんか食べ物のメニューとかなってて、
あるある、
サービス問題たまにありますよね。
あるある、
一問で、
うん、結構前の方ってそういうの多いよね、うん、
そういうのは確実に取ったわけですね、
うん、そうだね。
いやでもその難しい問題かどうかを見抜く目っていうのも結構、うん、
それね、練習ですよ、うん、今までやってなかったかもしれないけど、うんうん、あ、でもあんま教えられてないかな。
いや教えられてないですよ。
ですよね、うん、そもそもどういうものが混ざってるかっていうのを分類するという概念がないはずだから、
うん、
そういうのは僕ら普段は作ってるから分かるんだけど、うん、だからといってそういう視点で教えてるかっていうと、うん、そうでもないんで、
うん
うん、そういうのはね、でもね、多分感覚的にはね、十分トリアージストラテジーは作れそう、
うん、
あの かけますよね、うん、こういうふうにしてくれっていう、うんうん、
ちょっと次の話題言っていいかな。
ああ、はい、
次ね、単語集は役立たないってマイナスに言ってんだけど、ちょっとやっつけようぜほら、ジェイさんちょっと単語集ってどう？
まず単語集の定義が必要じゃないですか。
え、だからほら、出まくりキーフレーズ
とか。いや、僕出まくりキーフレーズは単語集と思ってない
じゃないです
か、
あれ
は。え、でもほら、ボキャブラリーやるから、
コロケーションの例文集。
そう、
うん、語彙力主義も単語集と自分は思ってなくて、
リスト
どちらかというとコーパス英単語は単語集な気がする。
いや、だから単語集っていうのは単語を選ぶための本、単語を語彙力をつけるための本っていう定義だから、うん、出まくりキーフレーズって語彙力だよね。うん、
いや、単語集ではないですよだから単語集の定義難しいですよね僕は単語集と思ってないから。
あ、そう、
うん、
え、でもほら、なんていうの、だ、要するに TOEIC 受けるためには何が必要か、 TOEIC 受けるためにとりあえず語彙力がないとダメだから、うんうんうん、語彙力を伸ばす必要がある、うん、だから語彙力を伸ばすための本をやる、で、語彙力を伸ばす本どれがいいかなっ あ、出まくりキーフレーズって売れてるじゃんって言って出まくりキーフレーズを買うっていうのは、それはお前ら甘いんだよっていうのが前田さんのあれだよね、
単語じゃなくて語彙力を上げる語彙力を上げるという目的に特化した本ですね。
そう、うん、っていう意味だよね。
てかどれでもないんですけどね。
ほら言ってたんだから
使い方っつって使い方、
ほらだって俯瞰って言ってさ、うん、ほら言ってたじゃん、消費税が上がるからって言って家を買うっていうのを今のうち買うっていうのは
すごいいいと思いません？
あれはね、分かりやすいっていうか騙されるやすいっていうか、話の持ってき方してすごいうまく説得される、あのパッて見て一瞬いいなって思うんだけど、でも実際はそのやり方まずいんだよなっていうあれだよね、うん、
あのただその消費税のことだけに関して、もちろんあれは他にストーリー言いたかったからあの話を持ってきたんですけど、うんうん、それとは全然そういうことを無視して、うん、あの話そのものは結構放送なんだと思って、
う
ん
う
ん、
そうそう、もう、ねうんうん、
まあまあいいや、じゃあ
どっかで聞いた話自分
が僕の友達がプロなんで金融の、それで講演会で喋ってたから、うん、ちょっとネタ使わせてもらうよって言って許可もらって、うん、書いたんです。
ああそうな
ん、まあ、あれかなり僕の言葉で書いたんですけど、
うん、いやすごい説得力ある、
あるでしょ、
あるあるある、
あれはもう原理原則ですよ、
そうだよね、
経済の、
うん、経済のしてみて良さそうなのはでも実際はよく俯瞰してみると良くないっていう
言葉あるよ
って、あるよってことで、その応用で単語集は良くないっていうあれだってね、
使い方が下手だったらね、うん、神崎さんはね覚えてないかもしれませんけど、うん、あとこれ聞いてる人もほとんどの人は知らないかもしれませんけど、うん、僕がいかにウルトラ語彙力主義を使いながら、うん、単語力を伸ばせるかっていうのをわざわざ35分ぐらいの音声セミナ
ー、ありがとうございます、
バカなんですよこういう風に使い
ありがとうございます、
だから別にね根本にあるのは勉強の仕方なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、う
ん、だからリスナーのリピーターなんか僕やってましたし、うん、自分自身、うん、あとスピーチ、うん、まあ聞いて出す、うん、アウトプットを前提にインプットするっていうのは、うん、記憶を強化するんですけど、うん、インプットを目的にのみ、あ、違う、口から出さない、書きもしない、うん、だけど、うん、目で見て、うん、例えばこのね、これコーパス、うん、英単語、うん、この本であればこの、うん、このっていうかこの左端を上から下に一直線に見ていって、うん、で日本語がその横にあるから、うん、このこうですね、うん、Excel でいうと A の列と B の列だけを ABABABAB、うん、それバーッ、うん、しかも喋りもしない、うん、そういうやり方は、うん、まあ、僕の意見っていうかね、そういうことをやって、うん、なかなか覚えれませんって言ってる人がそもそも多いんですよ、うん、多いってか僕にメルマが僕やってるから、うん、直接メールで相談がいっぱい来るんですよ、うん、でよく話を聞いてみると使い方が良くない、うん、例えば音声を、うん、これは音声何？
音声はね、あのすごい色っぽい女性が喋ってるのがあるよね、うん、なんかほら笑ってる
色っぽい女性
色っぽいねそれなんかあのバーンズさん、ルミコ、
ルミコさん、
ルミコバーンズさん、
はい、色、うん、まあ、色っぽくても色っぽくなくてもいいけどそれを聞いて、うん、頭の中で保持して、うん、でなるべくまあ文字は見ない方がいいと思うんですけど、うん、でそれを口から出す、うん、っていうめんどくやや面倒くさい作業、うん、できれば人によってはあの入力したり、うん、書いたりする人もいますけど、うん、そのプロセスはやっぱ挟んだ方がいいですよ、うん、だから僕は本自体悪いって言ってないでしょ、
いやでもほら単語集はあの効果がないから売れるみたいなこと言ってた、
あ、そうそうそう、それは言ってましたね、うんうん、効果がないから売れる、うん、
それはでもやっぱほら単語集買うなってことでしょ、
使い方がまともに提示されてないから、うん、確かに文もある音もある、うん、でもあるだけなんですよね、うん、
本当はそれね文の音ない、あのほらあれチャンスみたいな感じだ、
あ、そう、例文の音声はなかったんですよ、
あ、そう、で、マサノさん作れてたの、
多分僕は日本で一番初めに文句言ったんじゃないですかね、神崎さん。なぜ例文の音声がないんですか。
ここの部分がない
んだ。ここの音声ないんですよ。こういうだけなんですよ。
これさ、
オピニオン、意見。
その通り、その通り。
オピニオン、意見っていうのがルミコさんだから、なんかそこでへへって
。へへへとはなかなかですけど。例文がないのはダメだっていうことを、うん、
なるほどね、
うん、でもあれが結構きっかけなんですよね、知り合う。
そう
文句言って、
でほら、あの出版社にメール出したの送ったよね、俺ね。
そう
で、出版社やってくれって言ったんだけど、頼んだけどやってくれないから、俺
出た後に言っても遅いですよ、
うん、でもまあ やる時も言ってたんだけど、予算がええとか言って、高橋先生とかさ、パート1とか自分でやったら聞けるよ、高橋先生で。
どういうこと、どこで。
だからこれ例文を全部読み上げの音声ファイルをこれを使って作ったのをブログにアップして、う
ん、ブリッツブログ、
ブリッツブログのほら、あの、
あ、いっぱいありますね、サポートページ
あるでしょ、うん、あのパート1は高橋先生が読んでる。
あ、そうなんだ。
サポートページの、
いやだからね、うん、それって結局僕がさっき言ったことに結構通じるじゃないですか。
そう、
出版社の意図としては効果がないようなことをやりたがるんですよ、
うん、
もちろん効果がないからやるんじゃないんですけど、うん、分かっていながらやるんですよ、面倒くさいことを避けたものを、うん、人々が買うからなんですよ。
そうだね。
でも僕言っときますけど、神崎さんの著作物を個人攻撃したことは一回もないです。
あ、はい、ありがとうございます、いつも宣伝してい
ただいてこういう著者がね直接サポートしてるってこと自体がそもそも稀なわけで、うん、でも広く見たらやりっぱなしなんですよ、出しっぱなしなんですよ。それをも盲目的に信じてね、うん、左右でね、うん、でまさにだからそれエビングハウスの忘却曲線が当てはまるような、うんうん、ほぼ意味がない記号の羅列にほぼ等しいものを一生懸命覚えて、うん、はい忘れましたっていうね。そうじゃなくて、もうちょっとこう複合的にこれだったら、うん、まずトーイックブリッツブロックに行く、うん、でダウンロードして聞いて、でしかもそれ10回リピートしろとか言われてるでしょ、うん、でめんどくせえなと思うかもしれないけどちゃんとやって、そうすると本人が思う以上に、つまりエビングハウスの忘却曲線がそもそも当てはまらない状態になるわけですよ、
うん、
のはずなんですよね、
うん、
忘却曲線を克服するためにそういうことをやるんじゃなくて、
うん、
もともと違う状態を作っちゃうんですよね、
うんうん、だから あれ以上のことね。
そうそう、うん、多分我々自身が昔英単語を、うん、昔とかも今でもそうですけど、うん、たくさん覚えた時期っていうのは単語帳使ってないでしょ。もっと違う、なんかこうなんだろうな、
俺やってたのはね、
自分で作ることあったかもしれないけど、うん、なんか
俺は新聞読んでる最中は辞書とか引かないんだけど、書きとくのね、分かんない単語、で1時間ぐらいで大体35ぐらい分かんない単語を新聞読んで出てくるから、うん、そうだったらそれをまたノートに書き出して英辞典で調べて英辞典定義を書いてっていう作業だった。
すごいですね。
そうそう、
まあ、2時間ぐらいかね、
うん、今ね、そんな面倒くさいことを やろうとする人がもう少ないですよ、
うん、
もう手っ取り早く単語書を買ってきて、うん、書いてあることを覚えるよ、うん、なかなかね、書き出して辞書で調べて要するに作るわけですよ、自分オリジナル単語書、うん、できないですね。
そうするとね、新聞読んでると同じ単語結構何回も出る、
うん、
で書いて調べて定義書くじゃん、うん、でまた次の日に書いて調べて定義読んでると、あれこの定義って昨日も読んだなってで見てみると、あ昨日も調べた、うん、そんな同じ単語調べちゃったみたいなね、うん、
やっぱりチェックしとかないと
そう調べたものそうなって、うん、で残るやつと残んないのあるんだけど、うん、でもよく出てくるのってさ、新聞読んでると何回も出てくるから、で繰り返しやってるうちに、うん、その抜けちゃうやつも抜けなくなってくる、
うん、多種読、うん、多読、
うん、
多読、僕は その概念もうちょっと具体的にするためにわざと多種読って言葉、
種はどういう意味、
種類の種、
ああ種
って言葉使ってますけど、うん、語彙力増やすために単語集と言われる本を使って、うん、かつその例えば音とか例文とか、うん、暗記するとか書くとかっていうのをやるのはいいですけど、うん、それのみが、うん、語彙力増強の
方法であると思ってほしくはないんですよね、うん、一方でやっぱりそれ同時進行で、うん、あの優しめのものだけど大量に毎日何かを読んでる状態っていうのはやっぱ作っておいて、うんうん、で時々シンクロするんですよ、
うん、
なんかあこれってそういえばなんか最近見たな、
うん、
でこっちでも見たなっていうか、うん、なんとなくこう行き来してるうちに記憶が強化されていったりするんですよね、うん、この前のトイックの神崎さんが間違えた Ado Here っていう言葉ありましたよね、うん、あれね僕は実は癒着として覚えてたんですよ、うん、Ado Here Ado Here なんです、
うん、
それ今でも覚えてるんですけどどこで覚えたかって言ったら18年前に覚えたんですけど、
うん、
企業と企業、
うん、
な政府だ、
うん、
がくっついてる状態、
うん、
で特定の条件を備えたカンパニーズが、うん、adhere to the government っていうこと、うん、そういうストーリーがあったんですよ、
うん、
あ、adhere ってそういうことなんだで自分でそれディベートやってたから、うん、ディベートのテーマの中で、うん、adhere って言葉を何十回も喋ってるんですよ、うん、自分で、でその時には adhere イコール癒着だっていうふうにもうみんなが知ってたんですよ、
うん、
そういう中で育って二度と出会わなかったんです
よ俺ね adhere ってすごい覚えてるんだけど高橋先生の高橋由里子先生の NHK のコースを取っている時、はいはいはい、通訳の予備コースでいつもね毎週ディクテーションがあってテープでニュースのなんか一部分みたいのニュースとかなんかディベートのなんか一部分みたいの渡されてそれトランスクライブするのがあって Ado Here To っていうのが出ててその時初めて出会った、
うん、
でそれはなんか Ado Here To Principle みたいな感じで使われてる Ado Here だった、
ね、はいはい、尊重するとかこう
そうそうそうそう
しっかり
守る、そうそうそう、なんかそれプリンシプルがあってそれにそれをちゃんときっちり、
うん、
立場を変えないでそれを誇示するみたいな、うん、意味だったから、この間トイックに出たのってさ始まる時間が何時だからそれをアドヒアするみたいな感じだったから、うん、ちょっとなんか意味的に違うのかなと思って、うん、
なんかね、そうやっていろんな出会いをやっぱりしとかなきゃいけないなっていう気がしますよ、
うん
うん、トイックって言ってもやっぱりそこに登場する文書っていうのはいろんな文書があるので、うん、あ、文書っていうかまあトピック、
うん、
だから特化型の単語の本を使うことそのものは、うん、使い方が良ければ僕は否定はしないんです、
うん、
ただそれのみに頼らないでネットは言いたいんです
、うん、そうだ、
うんうん、そのやっぱりね
いろんな出会い方って大事だ、
うん、それはあった方がいいです、うん、今気づきましたけど高橋先生って神崎さんの母校で教えてるんです
か。あ、そうだよね、なんか俺も見たでも俺が行った時はいなかった。
あ、そうなんですか、うん、
東京海洋大学非常勤講師を務めて、
ね、ちょっと単語の話ですけどね、うん、最近この1週間ぐらい僕本屋さんで、うん、一応ペラペラ見てみたんですよ、
うん、
何冊か、
うん、
やっぱしょぼい本も多いですよ。
あ、そうトーイックって書いてあるやつ。
トーイック用であ
るある。
例えば
しょぼい本が多い。
例えばもちろん音はない、
うん、
それから例文はある、
うん、
あったりなかったり、でもちろん例文の音はない、
うん、
で単語がなんていうかな、これテスト本当にあなた知ってるんですかって疑いたくなるような。
あるよね
あるある。
これ中継出版のとかさいや、なんだっけ、まあ、デルジュンか、デルジュンとかダメだろ。あれね
あれはすごい、
うん、
無駄
だね。
あれ一番売れてたんだ
けど、ピーピーだと俺のさ、あれアマゾンのウルトラ語彙力主義でお、こんなのやってもダメだって位置つけてるやつ、中継出版の勧めてるの、こんなのやるよりも中継出版のデルジュやった方がいいですよとか。あれ絶対内部のやつだな、中継出版ムカつくな。
ピーピーピーピー
ピ
ーピーピーピ
ー。あれね、いや別に中継出版が悪いんじゃないんですけど、その話以前神崎さんで僕インタビューした時に、確か話題になったことなんですよね。で、単語の本、トイックの単語を知らない人が作った本を、
うん、
トイックのことを知らない学習者が褒めてる
とか、ね、うん、
そういう傾向が強いんですよ、うん、単語に関してはね。
そうだね。
であと単語って言ってもね、なんかそれそのものが本当に特典に関係する形で出てきてるかどうかっていうのはまた別問題なんですね、
うん。
僕らだと知らない単語あるでしょ、
うん、
なんかこれ知らないわ、でも別にどうでもいい単語、
うん、
そういうものまでもじゃあ本に入れるべきかっていうと、うん、やっぱ違うような気がするんですよ。
あとあれどう、あの J ジャージのさ黒い赤いなんかすごい重そうなやつ、
あの一応売れてることになってる、
ね、一番売れてると書いてたよね、うん、あれ CD2 枚ついて1400円っていう値段
を黒字に赤文字の、
うん、今ね
スピードマスター、
スピードマスター、
うん、今月1位ですよ盛況で、
スピードマスター
、うん、なんやけにね、
あれ中身別にないですよ、
うん、でないってこと、
値段、うん、かなり無理してますねあれは。
そうだね、値段設定は素晴らしい、
値段設定は素晴らしい、
中身はちょっと、
うん、じゃあちょっと私はコーパス文句言っちゃいますよ、
うん、コーパス言
う、そんな単語出ないでしょってのはありますよ。
例えば
なんかね、
あ1位
なんとか病とか、なんだったっけ、なんだこれと思ったの、
後ろの方はね、
後ろの方かな、
俺書いてないからそれパート7じゃないのでもすごいのはパート7結構ね、そういう俺も知らないなってね、アネミレーション
A で、はいはいはいはい、
あそれかな、
どういう意味だったっけ、あれ
どういう意味かも忘れちゃった、
それかな、
そういうのもあるんだけど、
初めて見たみたいな、
でもね、ダイリュートっていうのは俺だったら選ばない、でも高橋先生選んで、
う
ん、ダイリュート、あの薄めるっていう、うん、薄めるっていう意味、うん、ダイリュート、
あそれなんか見たことある、
うん、俺だったら入れないんだけど高橋先生入れたんだよ、
でもそれ出ましたよね、
それそう本番で出たので本番で出て、あのダイリュート出てすごいって、う
ん、あの僕はあのそれはちょっと思わず言いそうになっちゃった、あのそのいわゆる技術者なんで技術的な用語としてそれはね知ってたんです
よ、なるほどね、
希釈する、
そうそうそうそうそう、希釈する、
はい、
する
で、ね、いや確かに出たことはあるんでしょうけど、それって、うん、その試験問題にあったってことでしょう、
パート7のリーディングかなんかであ
ったポイントになってたんですか、
じゃないかな、そう分かんないけど、書き込みをしてくれ
た5だったと思います、
あ5で出た、
5位問題で、
あ5位問題
で正解として、
あそうそうそう、正解の選択肢です、
あとあれもだ、リポートゥー、リポートゥーっていうのも、はい、あのそれに入ってたっていう、
あ書い
て
た、ね、
それも高橋先生選ぶんだっけ、
知らなくてもいいんじゃないの、誰に言うたの、
いやいやいや、だから出た
ターゲットによるか、
うん、
誰にとって必要なの、
うん、正解の選択肢だったんですよね、
そうですね、俺だったら大リュートとか入れない、難しすぎちゃうから
絵の具を薄めるとか、そういう内容でしたっけ、
うん、あ、そうだ
し、
あの企画意図によりますよね、
うん、
あの出た投稿だけみたいな趣旨だったら、うん、入れてもいいと思います、
うん、
でも、例えば初めてトイック受験して挫折した人がうわ、単語難しいわと思ってね、
うん、
あの500点だけど600点になりてえなって思ってる人にとってはそこにエネルギー投入するぐらいだったら、
そうだよね、
まだコンペティブとか覚えた方がいいわけでしょ、
そうそうそうそう、
プロダクティビティとか、
それも結構語数が多いから、何語だっけ、1050とか1058とかそんぐらいだよね、見出し語で、
あこれですか、うん、そうそう、
だからね結構もう最後の方ネタなくなっちゃってさ、うん、だって俺さコーパスだから一応ねデータ分析みたいの頻度順みたいの出て、うん、上から選んでいくんだけど、こんなの簡単だって優しいのっていっぱい使うから、
そうですね、
うん、こんなの簡単すぎて中学生でも知ってるから入れるなとか言われてさ編集者の人にで、代わりにじゃあ何入れるんですかって、でなんかリストでこんなのみんな出ないっすよつってでも入れたよな僕が無理して、
僕今ね、単語習得を目的とした本っていうのが、うん、立場上っていうかはっきり一応ねその使い方を、
うん、
使い方を上手にしたいことすらできないような本っていう、あまりにもしょぼいものはね、
うん、
文がないとか、
うん、
あまりにもしょぼいものは全然おすすめしないし、
うん、
悪本だと思うんですけど、うん、一応、うん、著者の意図が見えるもの、その文があったり、うん、本物っぽいテスト問題形式になってたりして、うん、かつそれをサポートするような、
うん、
某トイックブリッジブログのような本人のメッセージが伝わるようなものね、
うん、
そういうのは当然、うん、それをちゃんとやってくれた分だったら、
うん、
どうぞやってください、
うん、
かつそれのみに頼らないでください、
うん、
いっぱい読んでくださいねっていう、うんうん、それははっきり一応させておきたいんですよ、
はい、
で僕たまたまずっと単語の本をずっとこだわってきたんですけど、うん、出版こだわって、うん、今やってるんですよ、
あそうなの、歩く、
あの今や
ているなきゃいけないのにやってないんです
よ。ラジオ出ちゃってるからね。
そうなんだな。それで、うん、その本は、まあ、確定してないんですけど、うん、あの僕がそのオファーを受けた理由ってのは1個しかなくて、うん、あの企画が面白いから。
あ、そうなの、
うん、もしかしたらね、うん、そのしょぼい部類に入るのかもしれないんですよ、うん、本としては、うん、ただ切り口としてね、うん、あのトイックの授業を持っている5人の人が、うん、僕ワンオフデムなんですよ、うん、5人の人が生徒に、うん、これだけはお前ら覚えろよと言いたくなるような順番でデータベースから格付けしていって、もちろんいらないものも含めて、これはいらんとか、これは難しいからいらない、または簡単だからいらない、それはまあ省くにしても、あの教師と教える側としていいな、お前らこの問題では確かにコンペティティブが正解だけど、同じ文にある別のこっちの単語、うん、こっちの方もよく出るから覚えとけよっていう、うん、あるでしょ、
そういうの。あるある、更新問題集とかや
つ、そうそう、ある、うん、でもね、お客様ってどうしても問われたものを正解できたかどうかだけ考えちゃうでしょ、うんうん、だからそういうものがなんとかこう払拭できないかなと思って、うん、まあ、企画自体も僕かなり関わってるんですけど、教えたいと感じる言葉を選んだんだっていう、うん、そういうコンセプトの本を作ってるんですよ、うん、でそれは企画自体が面白いなと思って、うん、でしかも5人バラバラの立場でやってるから。
あ、誰ってやってるの？
言わない。それはまだ言えない。
秘密主義だな。
秘密主義ってか、ほら僕だけの利害関係じゃないから。
あ、そう、ジェイさんもやってるんです
よ。面白いことやってます、うん、
そういうあのコンセプトなんですね。で、著者5人が、うん、互いに互いのことを知らないんですよ、うん、あ、知らないっていうか何を選んだか知らないです。
あ、じゃあ何、それオーバーラップする可能性もあるんだ。
あ、あるある。だから、
5人の人全員や選んだ言葉とか、
そう、教えたい単語っていうコンセプトで、うん、それぞれが互いに何や作業してるか知らないまま、うん、同じ作業をするんですよ、うん、でも格付けは変わってくると思うんですよ、うん、ちょっとずつ、うん、でそれを
同じマテリアルを見ながら、
そうそうそうそう、で格付けだから1番2番3番って番号を振っていって、
あ、面白いね、
一箇所にボンと集めて、うん、で我々は感知しないと、うん、編集者側がじっくり見るわけですよ、うん、それで
これ5人全員最重要って言った
ら、そうそうそうそう、そういう観点で捉えて、
あ、それ面白いね。
で人間味を伝えるために、うん、そのこの単語はパート3でよく見かけるんだけど、うん、同時にパート7でも実は出るんだよっていうような喋り言葉的なコメントを入れていくて、うん、あの訳をとにぶって書くだけじゃなくて、うん、そういう教えるものとして伝えたいメッセージってなんかあるじゃないですか、うんうん、形容詞として今見出し語あるけど、うん、実は副詞としても覚えとけよみたいな、うん、パート1にも実は出たことがあるんだよとか、うん、そういうこの気持ちを伝えるための一行コメントみたいなものもどんどん入れていく、
うん、あ、ごめん、ちょっと待って、お茶入れるの忘れてた。
すごい話題の転換だね。
それすごいですね。さすがですね。
確かに使い方で迷う教材っていうのは結構ありますよね。出まくり、まあ、出るんですけど、使い方で迷っている人が結構いると思うんですよね、うんうん、で、まあ、神崎さんみたいなサポートページ、出まくりのサポートページ作りたいなってずっと思っていて、あれ使いにくいと思うんですよね。
あ、俺の、
いやいやいや、あの出まくり、
あ、出まくり、
うん、使いにくいというか、どうしたらいいか分かんない人がいっぱいいるだろう、うん、
そうですね、うん、どうやって使っていいか分からないっていうコメント時々いただくので、うん、なんとかこうあれをうまく使っていくような、うん、サポートページって作らなきゃなって、
なんかあれコロケーション中心だから徹底的にあの、うん、カッコで大事なところ全部カッコにしちゃった一覧があってんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、練習問題として提出すればいいですけどね、うん、学習としてこうやると覚えやすいとか、うん、なんか
あの穴開き問題作っちゃえばいいんじゃないですか。あ、見出し語じゃない、あ、すいません、見出し語じゃないところを穴にしちゃって、うん、で別々、
まあ、その前お茶の方がいいんじゃない。
はい、インターネット経由で
水で
水で
クイズ出して、はい、うん、で初めコンペティティブを覚えてるはずだったけど、うん、同じ文にある、はい、あの例えばあーリロケーションっていう言葉がポンと空白になっていて、うん、あ、これあんたできなくてですね、うん、ダメです、もう一回やってください、うん、それをなんか何パターンか作っておいて、ステップ1テスト、ステップ2のテストっていうのを通過したら、うん、はい、あなたはチャプター1は終了ですっていう、で認定証、
認定証って言ったらいいですね、認定証でも
いいでしょ、
いいですね、
あなたはここを終了しました、はい、
こんだけやっても解けるってことはあなたはちゃんとマスターできたんだっていうふうに、あの著者側の思いってやっぱりね、そのいわゆる見出し語と、あのパート5形式だったら選択肢4つのうちどれが正解かっていう解説書くでしょ、はい、200文字ぐらいでいつも、で言いたいことって本当はそんなことじゃなくてもっと違うとこにある言葉を、なぜこの言葉を選んだのか、これはな実はパート5の練習だけどパート7に出るんだよ、出るときにはこういうふうに出るよとか、そういうことを伝えたいわけですよね、
うん、そうですね、うん、
だからその言葉を選んだわけで、そもそも、
う
ん、
そうですね、
そういうことを伝える場がね僕らないんですよ、全然ないんです、
本だと限度ありますからね、文字数っていうのは、ね、そうですね、ネットをうまく使えればっていうのはあります、
ね、うん、そういうそういう企画があってもいいんでしょうけどね、どうしてもねそれって人々が避けちゃうんですよ、やたら鬱陶しい、めんどくさいから、回りくどくてしょうがないですよ、そんなこといっぱい書いてあったらテスト3回、しかも同じネタで3回テストかよとか、アナーキー3箇所バラバラかよとか、やっぱね、うん、なんかお客様が選ぶのはなるべく楽して簡単に、
そう、そうですね、
そう
でしょ、そう、
で、
そう、その通り、
提供側が思ってることは、うん、もうちょっと深いところまでやっぱり考えてるから、こういうこともやってほしいな、ああいうこともやってほしいなって思ってるけど、本の中に入れるわけにいかないんですよ、なかなか。
そう、学習者はなるべく楽したいんです、楽して楽してで結局覚えられてないんですよ
これね、出まくりキーフレーズいいのは、持った時のなんかペラペラっていうのがなんか使いやすいよね、
もともとコンセプトが、うん、あの通勤電車の中でもできるっていうコンセプト でもっと本当は小さいのにしたかったんですけど、うん、CD 入れるともそれが限界なんですよね、その人の
Amazon で書いてる人もいたけどさ、持った時の手触り感っていうか、
う
ん、それがなんかすごい使いやすい、
もうしょっちゅうですね、もの持ち歩いてましたね、まあ、だからボロボロなんですけどねカバー取っちゃうんで、うん、まあ、コンパスはやっぱちょっと、うん、あの大きいんですよ、うん、でウルトラボイル特殊技は後ろのカードのところを切っちゃって、うん、カッターで、そうすると持ち歩きやすくなるんですね、持ってこなかったっけな、出まくり、
あ、ちょっと温度下がってきた、34度
もうここ切っちゃってるんで、
うん、元々俺なんかサインしたよね、
まあ、これはねサインした方がだから切った方ですね
あ、それ5位のところ、カードのところを切ったんですか、
そうそうそう、ここから先が、だから後ろがない、ない状態になってますね、
次は何だっけな、
デモクリさんはだってもう、
あれですね、
ほら、もうこういうところはもういかにもカバンに、ね、カバンに入れてる雰囲気があるじゃないですか、
はい、
うん、どう考えても、うん、
次、先読み、ちょっと前田さん、いっちゃったわ、え、マサマさんは先読みはしてんだっけ、あの3、4は
全力してます、う
ん、なんで、
ん、神崎さんはそういう風にやれって言うから
でもほら
今吹くとこですね
でもほら7はしないじゃん、7は先読まないじゃん、
うん、
7はしないで3、4するのは何だ
ろう、え、だからあれですよ、
3、4と7は違う、
そういうストラテジーだと学んでて、
うん、
先読みしないで やったことが、まあ、ある意味そういう経験がない、ないから分からない、そういうものだと思ってるんで、うん、だって初めてトイックした時から3、4は先読みが肝だと
俺が言ってたからね、
うん、いやもう神崎さんだけじゃないですよ、
うん、
あらゆるストラテジー本はそういうふうに言ってるんで、うん、へえそうなんだっていう、
でもほらトーフルとかだってできないじゃん、
できないです、
画面だからね、うん、でね思ったんだけど、問題作る方は先読みしないでもできるように問題作ってる、
つまり、うん、暗記力テストにならないように、
まさにその通り、
うん、に配慮はしてるってことですよね、
そう、記憶力を試すような問題は入ってなかった、この間、でもこの間さ、わざと先読みやんないから、うん、でもそれで不安だったのは、そういう記憶力を試すような問題があると解けないんじゃないかなっていうのあったんだけど、うんうんうん、でもそれって今教育って英語のテストなんだから、記憶力を試すような問題って悪問じゃん、うん、悪問はあえて落としてやるぞっていうぐらいな気持ちでやったら、そういうのなかったもん、
話題変わった、
先読みの必要性に変わりました、
じゃあちょっと先読みのしない方がいいっていう、
一回止めましょう、
止めてるか、
うん、奥の方はバカ
今寝